毒と迷信。著者、小堺富木。翻訳者、宮本陽子。1。原始人類と毒。ダーウィンの進化論を明快なる質により、通俗的に説明せしことをもって名高い英国の医学者、ハクスレーが、医術はすべての科学の乳母だ、と言ったのは、けだし、資源と言わねばなるまい。なんとなれば、個人の祖先、すなわち原始人類が、この世を征服するために、最も必要なりしことは、主として野獣との闘争であり、従って野獣を殺すための毒矢の必要、また、負傷した時の傷の手当の必要等からして、医術は人類の創生とともに発達しなければならなかったからである。しかして、現今の医学の主要なる部分を占む薬物療法なるものは、実に原始人類から伝えられてきた種々の毒に関する公費が元となって発達してきたものであって、この意味において、毒は全ての科学の開祖とみなしても差し支えないのである。本来、薬なる語は、毒を消す意味を持ち、毒と相対峙して用いられたものであるが、毒も少量に用いるときは薬となり、のみならず、最も有効な薬は、これを多量に用いれば、最も恐ろしい毒であることは周知のことである。毒と人生。ある意味において、これほど関係の深いものはないと言っても過言ではなかろう。なんとなれば、酒、タバコ、茶、とこう並べてみるだけで、敏感な読者は、毒なくしては人生は極めて殺風景であることを感じられるであろう。酒はアルコールを、タバコはニコチンを、茶はコフェインを、いずれも毒をその主成分としているではないか。よしや禁酒宣伝があり、禁煙運動があっても、未だ禁茶運動のあることを耳にしない。たとえこれらのものが直接生命の保持に必要なものでないとはいえ、毒と人間とは極めて親しい関係のあることがわかり、言わんや一旦病魔に侵されれば、多くは毒の力でなくては回復ができないにおいて親である。人類の祖先はいかにして毒の存在を知り、その使用法を知ったか。シナでは、人参牛首の神農氏が、皮むちを持って草木をむち打ち、初めて百草を舐めて医薬を知ったといい。ギリシャでは、アポロの子エスキュレピアスが草木土石の性質を会得して医学の祖となったと言われているが、いずれも神話中の人物で、もとより信ずべき筋のものではなく、長い間の経験と幾多の犠牲とを払い、その間に、あるいは他動物の本能的になすところを見たり、あるいは偶然の機会に寄ったりして、毒に関する知識は発達してきたものらしい。原始人類の知識状態、または生活状態を知るに、最も有力なる手がかりは、現今世界に散在する未開地に住する蛮族についての研究である。それらの研究によるに、彼らはいずれも野毒、かっこ、すなわち野獣をいて、これを毒殺すべく、野尻に塗る毒、かっこ閉じ、クラーレ、ベラトリンのごとき猛毒の使用を知り、合わせてアヘン、キナ、オオアサ、ヤラッパなど、幾多の薬剤の使用を知っている。中にも、野毒は、原始人類にとりて、必要かくべからざるものであり、また、人間を毒殺する兆候との乱象とも見られぬでもない。ホーマーの詩、オジッセイの中には、ユリシーズが、アイラスに野毒を要求することが書かれてあり、ギリシア神話の中にも、パリスが毒矢を放ってアキリーズを射殺することが述べてある。ボルネオに幻獣するジャークと称する土人は、 長さ7尺、直径5分ばかりの水管を用いて毒矢を吹き放ち、アデンの付近に産するある毒物は、その付近に住むソマリーと称する蛮族により、矢毒として今も使用せられている。毒の使用を知ると同時に、毒の恐ろしさを知ったのは自然の理であって、したがって単純なる原始人類の頭は、毒に関する幾多の迷信を生じ、それらの迷信は、時として現今の文明人の間にまで残され広がっている。しかして、毒に関する迷信は、およそ2種類に大別することができ、その1は、すなわち、毒物そのものにまとう迷信であって、その2は、すなわち、毒物ならぬいろいろの物質を毒と思って取り扱う迷信である。原始人類に共存せる偶像崇拝の風習により、ある種族が定めた偶像、例えば一定の動物とか植物とかは、その種族はこれを食らうことを禁止し、もしこれを食したならば、そのものは毒となりて、これを食したものに疾病を醸すなどの迷信も、これに加えることができよう。コンゴに住むイーキー民族は、原根もシマウマの肉は食わぬ。昔、エジプトにおいては、テベスでは羊を食わず、メンデスではヤギを食わず、オムポズではワニを嫌った。ローマ人はキツツキの肉を食することを禁じた。エッジストーン島では、ほとんどすべての疾病は、禁ぜられた樹木の実を食べたために起こったのだと考えられている。2. 植物性毒と迷信。原始人類に最も喜ばれた毒物は、いずれの地方にありても麻酔作用を有するものであった。日本においても、すでにスサノオノミコトの時に酒があり、スクナヒコの御事は増酒の神なりと言われ、シナにおいても酒をもって薬物の始めとした。周の西王の時、大和人が洋装を献じたと論考という書に見えており、この洋装は匂い装で、祭祀にあたり酒に和して地に注ぐと、木を公園に達して神を下ろすの功ありと言われていた。インドにありては、リーグ・ベダ、インド古代の経典、の中に、相馬神の伝説がある。相馬と称する植物の繊維から絞った液、はじめこの植物は、バルナが天界の岩の上に植えておいたもので、ある時、一羽のハヤブサが天井から盗んできたものだと言われている。に牛乳または大麦の鮮汁を加え、しばらくそのままにしておくと、発酵して人を酔わす働きを生ずる。病む者がこれを薬として飲むと、死死は競争となり、病は去りて長寿を得ると信ぜられている。また、ひとたび相馬が腸に染み渡ると、貧者も不者になったような気持ちになり、詩人は超人的の力を得る。よって詩人は相馬を人格化して一個の神となし、相馬駅の供物は火祭りとともにリーグベダに現れた祭儀の重要な部分を占めている。相馬駅の魅力は単に人間に作用するばかりではなくして、天上の諸神もこれを口にすると打ち勝ちがたい活力と永劫に滅びぬ生命とを得ることができ、神々の間には、アムリタ、不老の霊薬、の名にてもてはやされ、ちょうどギリシア神話の中の諸神が生命の培養に用いたと伝えられるアムブロジアのような役目を演じている。サッフォード氏の報告によると、西インド諸国及び南米に住むインド人どもは、 現行も種々の麻酔薬を用いるのであって、それはピブタデニア、ペレグリナと称するものから生ずる物質であるという。その他、アヘンにしろ、大麻にしろ、いずれも麻酔作用を有するものであって、大麻のごときは、古来インドの僧侶が、情に入るときに用いたものである。話は少しそれるが、後に探偵小説を論ずるときに必要であるから、情に入ることについて、ここに少しく述べておこう。蛇やカエル、その他の動物が、いわゆる冬眠を行うことは周知の事実であるが、人類には本来かかる能力は存在しない。ところが、ある人々にとりては、事実上かかることが可能である。体格世尊、釈迦、が、年72の時、法起ようやく熟して、法華二禅における言実両教の基準を明らかにするため、無量義教を説き、44年、眉間真実と喝破して、静かに禅定に入った話は、仏舎の間に有名であり、我が弘法大師は、現にまだ禅定のうちにありとさえ、ある一部の人々に信ぜられている。これらは、その真偽を正すによしないが、インドの僧侶は、今もなお、かかることを行い、現に、信ずべき記録に載せられてある。ハーレー氏の記載によると、インドの僧侶が、定に入るときは、まず、大麻を飲んで、麻酔状態となり、その状態のままで、冷たき静かな墓の中に置かれ、6週ないし8週を経過するのである。ブレード氏は、1837年、ある僧侶がラホールにて定に入り、6週を経て掘り出された時の状態を記しているが、それによると、四肢は硬くなり、心臓の鼓動さえなかったという。しかも、立派に生き返った。この実験は厳密に行われ、昼夜交代で墓の上を軍人どもが守衛した。その他、ドイツの医師、ホーニッヒ・ベルゲルも、インド滞在の際、ある僧侶について40日間の定を実験した。この僧侶は、その名をハリダスと言い、かつて4ヶ月間、三棺の墓の中で定に入ったそうで、墓に入る前に髭を剃ったが、4ヶ月後、墓から出たとき、少しも髭は伸びていなかったという。かようなことは、無論、誰でも行いうるというわけでなく、その人の性質にもより、また、練習にもよるであろうが、とにかく、人間にも動物に見るごとき、冬眠状態の可能であることは疑い得ない。